人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
こんばんは、ピーター・バラカンです。このところ旅が続いています。この前ホテルの朝食に紅茶がなかったっていう話をしました。今回は紅茶はありました、食べ物飲み物の話ではなくインターネットです。そのホテルにはまあどこでも Wi-Fi が使い放題と結構大きく書いてあります。しかしその Wi-Fi の遅いこと、 E メールはなんとか送れる、でも受けた E メールに楽曲をダウンロードするための URL がついてて、その曲をダウンロードしようと思ったら1秒間1キロバイトというスピードでした。さすがに断念したんですね。家に帰ってからサクッと、ダウンロードしましたけれど、日本のビジネスホテルでは普通はもう Wi-Fi に関する悩みというのは全くないというふうに思い込んでいたものだから、30年前レベルのインターネットが未だにあるということで本当に驚きました。しかもそのホテルの名前はものすごく偉そうなもので、全くそういう可能性があるとは想像しませんでしたね。
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。私も結構ですね、日本各地出張が多くていろんなホテル泊まるんですけど、やっぱり Wi-Fi のつながりがいまいちだとちょっとイライラしちゃいますね。
あ、そういう経験しました。
しましたしました。
じゃあその一箇所だけじゃないんですね、
じゃないと思います。はい。でもやっぱりそのホテルの楽しさっていうのは、バラカンさんがこの前お話しされていったやっぱり朝食、
そうなんですよ ね、
バイキングとかそうめちゃくちゃ楽しみで、今和洋中もいろんなもの揃ってたりしますけれども、世界中のお料理をね食べられたりするところもあったりします。ということで今日はその世界のお料理、中でも世界の自炊事情を聞いていきたいと思います。今週のライフスタイルゲストはこの方です。自炊料理家の山口由佳さんです。自炊の楽しさを広めたいと、料理初心者や小学生向けの自炊レッスン、ポッドキャストのラジオ番組も配信しています。今夜は全世界12カ国を取材した山口さんの最新刊、世界自炊機構をもとに、さまざまな世界の自炊の事情について伺っていきます。
こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。自炊料理家って面白いですね。聞いたことない、
私しかいないと思います。
あ、そうですか。はい、その家がつくっていうのはどういうことですか。
自炊料理家ってことですか。うんうん、料理家っていう職業というか、名前があるんですね。で、料理研究家と言ったりもしますけれども、テレビや雑誌で主に料理をご紹介する、レシピを紹介するっていうようなイメージは私はあるんですけれども、私がその前に自炊ってつけているのは、料理ってテレビだともう材料が用意されてて、なんなら半分に切ってあったりして、そのちっちゃいガラスの容器に油とか醤油とか入ってて、完璧な状態で作るっていう感じだと思うんですけれども、そこまで持ってくのが大変。そもそもじゃあ買い物何買ったらいいの、何作るのとか、はい、冷蔵庫にあれあったような気がするんだけどなとか、本当にいろんな条件を加味しながら、でしかも、1回の自炊でその食材全部使い切るってことはなかなか難しいので、4人分5人分作るなら別ですけどね、ってなってくると、その残ったこの2分の1のトマト半分の玉ねぎどうするのかみたいな、
はい、わかります。
それをまたこうつないでいく、本当にジャグリングみたいなことだと思うんですけど、それをその買い物から調理ももちろんですし、最後それをどう回していくのかっていうところまでまとめて教えてるっていうのが私の特徴かなと思います。
非常にありがたいですけれどもね、この後世界の自炊事情詳しく伺っていきます。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は自炊料理家の山口由佳さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
Tokyo の真ん中、六本木。豊かな緑と共に歩む東京ミッドタウン。街の至る所にデザインやアートが息づき、皆様をお迎えいたします。また訪れたくなる街へ。三井不動産グループ。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
Tokyo FM The Lifestyle Museum. 今夜は自炊料理家の山口由佳さんをお迎えして、自炊料理について掘り下げていきます。
自炊料理家を名乗って仕事しようと思ったきっかけは何でした？
私はもともと出版社に勤めてたんですけれども、うん、あの会社員っていう働き方がどうも性に合わなくて、うん、でもうドロップアウトするような形で何になるか決まってないんですけど、とりあえず辞めたんですね、うん、会社を25かなの時に辞めて、でどうしようかなって思った時に、やっぱ食べることがすごく好きだったたので、まあ、食を仕事にしようというふうに思って、うん、でもやっぱその、まあ、自炊料理って今やってるジャンルもそうですけど、私自分の料理が万人にとって美味しいかっていうとそうじゃないと思ってるんですね。薄味ですし、
はいはい、
その家にあるようなものを組み合わせてなんかこう偶然できちゃうみたいな料理がすごく好きで、
うん、
なのでメニューにならないんですよみたいなことも含めて、やっぱレストランやるってなるとこう評価されちゃうじゃないですか、どうしても。
あと
やっぱその一元さんが来ちゃうので、はいはい、私のこと全く知らない人でもご飯が食べられちゃうっていうところもあって、
なるほど、ね、
なんかお客さんにご飯食べてもらうのもなんか違うなと思った時に、いろいろ友達に最近なんか何食べてるのとか何作ってるのって聞いてると、なんかもう聞かないでみたいなオーラを出されるんですよその私は料理好きってこと知ってるので、その友人とかは聞かないでくれってオーラを出されて、ああ、そのオーラをこうかき分けて、で何作ってるのって聞くと、まあ、野菜炒めとかみたいな、
うん、
めっちゃ作ってるじゃん、私も野菜炒め作ってるよみたいな感じで、
うんうんうんうん、
まあ盛り上がるんですけど、でも彼らにじゃあなんか理想の料理とか本当はこんなもの作りたいとかそういうのあるのって聞いたら、まあ、ハンバーグとかオムライスとか肉じゃがとか、その名前のついたお料理をやっぱりこう作れることでようやく一人前って思ってるっていう風に話す中で、まあ、何人かに話を聞く中で気づいていって、
あ
でもそれらの料理って私日常的に全然作ってないんですね。
あ、そうなんです
ね。名前がついたお料理を、はい、
は
本当に
意外にでもみんな素朴なもんじゃないですか。
そうですけど、やっぱりオムライスもね、チキンライス作るっていうところから始まるの。
そうですよ、大変ですよ。
あ、なるほどね。
そうで、やっぱりその卵を包むのか、うん、あるいはスクランブルエッグにして上に乗せるのか、いろんな優さがあるんですけど
失礼しました。
そう、そのやっぱそれもってなってくると、そうもうね、ハンバーグなんて本当ひき肉こねて焼いただけじゃんみたいな風に見えちゃうんですけど、実はすごいステップがあったりとかして、うん、だからでも結局私が作ってるのって野菜炒めなんですよ。本当季節のなんか今だったら秋の野菜と豚こまの炒め物みたいなのしか作ってないんですけど、だから私の料理をみんな作ってるにもかかわらず自分たちは料理ができないって友達は思ってて、なんかなんでだろうこれっていうところに気づき始めて、世の中の料理レベルっていうものが相当こう理想が高いらしいというふうに気づいて、なんかこれハードル下げないと料理する人減っちゃうなと思ってたんですよね。
みんな外食をすることが多いからそういう風になるんですか？
外食、特に若い世代だとやっぱりこう一人分作るの大変だから外食したりとか、あるいは買ってきたりとかっていうところがスタンダードになると思うんですけど、そうするとまず一つ目に味が濃いっていうこと、
はいはいはい、
でそれからやっぱりね、こう外食メインになってくると美味しいんですよね。当然ですけど美味しくって、でそれに慣れてしまうと結局
美味しいイコール味が濃いっていうことになります
ね。それもそうですし、あとはこう油を使っていたりですとか、うん、旨味が強かったりとか、うん、そうなると美味しいって脳がね感じやすいので、
はいはい、
そうなるんですけど、結局自炊するっていうのは、まあ、どうしても自分の身体性であったり癖であったり個性が出てしまうので、
うんうん、
そうするとなんだろうこれみたいな料理が出来上がるわけですね、自炊初心者っていうのは
、はい、
でそうするとその外食だったら800円払えば食べられた美味しいものを自分で800円以上の材料費も時間もかけて作ったのに、 なんだこのぼんやりした料理はみたいなことが
よくあります。
起こるわけですよ。でそうすると買った方が良かったってなったりとかして、ね、結局やっぱ自炊から遠のいていくっていうのはあると思うんですけど、
でそんなね、その日本で自炊初心者や苦手な人に向けて、まあ、料理の作り方とか、あとお買い物、片付け、残った食材の活用法など様々山口さん教えてらっしゃるということなんですけれども、この度世界12カ国38家庭の日々の自炊を取材した本を出版されたということで、タイトルはですね、世界自炊機構。もうパッと見てですね、3センチぐらいの厚さ、550ページ以上の非常に厚みがある大作になっているんですけれども、ね、そもそもこのなぜですね、世界の自炊事情を調べようと思ったんですか？
あの自炊レッスンという名前で初心者向けの料理教室やってるんですけれども、そこにいらっしゃるの本当にこの間高校生もいて、で上は60代の男性とかもいて、まあ、一番多い世代は 3,40 代の、まあ、女性の方がちょっと多いかなっていう感じなんですけれども、で毎回教室が始まる前に皆さんにその自炊の悩み、なんでこの教室に来たのかっていうのを聞くんですね、12人の方に。でそうするとやっぱり献立が思いつかない、はい、レシピが覚えられない、いつも同じようなものを作ってマンネリになってしまうっていう話を聞くんです。毎回毎回同じ悩みを聞くんですね、
はいはい、
でどうやらなんかこう歴史のこう家庭料理の歴史とか調べてると100年ぐらい前からあの日本人は献立に悩んでるらしいんですよ。そういう本が出てたりとかもして、献立を365日分こう考えましたみたいなこう表が出てたりとか出版物があったりするんですけど、100年も前から日本人は献立について悩んでいて、そして今でも解決されてないんだよっていうこの問いがすごくずっとあって、はい、でまあこれはあれですけど、そのイタリア人ってイタリア料理しか食べてなさそうみたいな、
確かに
ことなんとなく思ってたんですよね、でもそれ想像の範疇を超えないので、じゃあもうここらで一つ私が見てこようっていう感じで行ってきました
よくでもね、各国で実際に家で食べさせてくれる人を見つけましたね、
大変でしたね本当に。それは探すのが
いろいろ、まあ、あの広告みたいなの出したり、あるいは、大使館頼んだり、いろんなことがありましたよね。
そうですね、大使館にメールを出したこともありましたし、あの連絡返ってこなかったパターンもあれば返ってきたパターンもありましたし、あるいはその世界中でその例えば宿をやっていて清掃をする人が必要です、でそこを清掃のお手伝いをしてもらう代わりにその宿の別のお部屋、つまり部屋と食事は提供しますよみたいな感じで、あのお金は発生しないんだけれども無料で滞在できて食事も出て、でも労働力を提供してくださいっていうエクスチェンジプログラムが、ね、
あ、そういうのもあ
ったりする
んです。
そうなんです、はいはいはい、世界中であのやってるこういろんなサービスがあって、そういうのを利用してあの農家のところに滞在したりしました。
本当にもう面白く拝読したんですけれども、
ありがとうございます。
こう読ませていただいて思ったのは、自炊を割と頻繁にする国とそうでもない国があるんですよね、
う
ん
う
ん
うん、そうなんです、まあ、特に東南アジア圏とかはもう外食が本当に300円とかで済んじゃうので、はいはい、日本よりもかなりこうさらに安い感じ、まあ、そういう国ではあの家で作ったり外で食べたり、まあ、それが半々みたいな人も結構いましたね、うんうんうん、はい、
特に台湾が本当にあの見ていても、で薄味だったりとか体にも割と良さそうなものが外で簡単に手軽に買うことができるっていう。
そうですね、それに加えて台湾は一個一個のそのおかずのサイズであったりスープのサイズとかが小さめなんですよね。日本でお茶碗一杯のご飯っていうと結構こうボリュームがあったりして、あのおかず一個もすごく量が多い、唐揚げ4個5個みたいな世界だと思うんですけど、はい、台湾はもっとこう小さい本当に手のひらサイズぐらいのお皿にちょこちょこっと副菜が乗ったようなものがあの棚というかプラスチックのケースみたいなところに入ってて、好きなの取って食べてみたいな、
タパスみたいな感じですね。
本当におっしゃる通りです、うん、そういうのと、うん、あと水餃子だけとか、うん、で終わりみたいな、でもお会計350円とか400円みたいなのが全然一般的なんですよね。
そうですよね、それがあるとあんまり作る意味がないっていう風になってきますよね。
あとやっぱその野菜が取れないっていうことも外食だと日本ではよくあると思うんですけれども、うんうん、台湾はあのベジタリアンの方がすごく多いあの社会なんですね。
あ、そうなん
です。そうなんです、うん、そうなってくるとベジタリアン専門の、 あの食堂みたいなものがあって、うん、 でその食堂には常に20種類ぐらいのおかずが並べてあって、足りなくなったりなくなったりすると厨房からまた違う種類が運ばれてきたりとかしてそうそう、でそれで本当に好きなものをお皿に取ってグラムで測って明朗会計みたいなところで食べてれば本当に、まあ、地元の人もたくさんいるし、旅行客でベジタリアンビーガンの人もいるし、まあ、私みたいな何でも食べられるんだけど旅の途中でちょっと疲れたからその野菜食べたいみたいなニーズにも応えられるし、だから本当に台湾は全く外食で困らない社会なんだけど、自炊してる人もいたっていう話ですね、はいはいはい、そうそうそう、
はい、ということでこの後はですね、台湾以外のさまざまな国の自炊文化も伺っていきます。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は自炊料理家の山口由佳さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
お送りしているのはキャットフィッシュステュー、ナマズのシチューという曲です。歌ってるボビー・ラッシュは1月に来日します。現在91歳です。
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は世界12カ国38家庭の日々の自炊を取材した本、世界自炊機構を出版された自炊料理家の山口由佳さんをお迎えしています。
英語圏は行ってませんね、今回。
行ってませんね
行ってもしょうがないと思いました。
例えばですけど、私のそのパッとの想像でアメリカ料理ってなんだろうみたいな時に、うんうんうん、あまりにも多様性がありそうだなとか、うん、オーストラリア料理もなんだろうみたいな時に、なんかこうパッと思い浮かんでくるものがなくて、でイギリスはさっき話してたブリティッシュブレックファストと、サンデーローストと、あと何だろうみたいな感じで、こうそこまで思いつかなかったんですよね。そうで、なんか自分の中でこう行ったことがある国だったり、あるいはこう食べたことがある国の自炊って何だろうっていうところにどうしても興味がいったので、うんうん、アメリカはもう何十回も行ってるんですけど、うんうん、なかなか家庭に行くことってそんなになかったりとか、あと行ったとしてもかなり家庭によって食べてるものが違って、アメリカは、うん、イメージとして、
うん、
なので自分がこうある意味こう興味があったり、こうイメージが湧くようなところに行こうっていう感じで国を選びました。
はいはい、ヨーロッパは結構多かったですね。
そうですね、
ポルトガル、スペイン、イタリア、フランス、
4カ国行きました。まあ、あとトルコは間ですけど、
はいはい、トルコ前にも行ったことがあったんですね。
行ったことがありました、10年ちょっと前ぐらいですかね。母親と2人で行ったんですよね。
はいはい、うん、どうでした、トルコ。
トルコはですね、私その10年ちょっと前に母と行った時は全然グルメとか興味ないって、好きな食べるものは好きですけど、その事前に調べたりとかするつてもないし、 SNS もそんなに発達してない時代だったので、本当にガイドブック一冊だけ持って、そんなにこう店も選ばず適当に入って食べてたら、まあ、スパイスの香りがする焼いた肉と、
はいはい、
パンひたすらパンっていう感じで、なんか美味しいんだけどちょっと飽きたなみたいな感じの印象だったんですよね。
あのケバブみたいな、
おっしゃる通りです。
はいはいはい、
でもその後、まあその料理とか食べることが好きになっていって、でトルコに行った友達に話を聞いてると、いやトルコめちゃくちゃご飯美味しかったよって言われて、
なんかね世界三大料理の一つがトルコだって書いてましたからね、えって思いました。
思いましたよね、うん、そうで、それを見た時に、なんか私が見てきたトルコ料理は何だったんだろうみたいな感じで、本当はもっと美味しい料理があるんじゃないかっていう感じで今回行ってきて、やっぱ家庭料理は本当最高に美味しかったですね。あとトルコお野菜のお料理が本当に美味しいです。豆の素朴な煮込みであったりとか、あと中東はナスのお料理が本当に美味しいのいっぱいありますけど、そういう料理が本当に印象的でした。
そして以前この番組にポルトガル料理の専門家の方ゲストにお越しくださったことありましたけれども、はいはい、今回の山口さんの本の中でもこのポルトガルの自炊料理が取り上げられていて、やっぱり日本と同じようにこうお魚文化と、あとご飯、うんうん、お米の文化でめちゃくちゃ美味しそうでした。
本当にもうね、なんでしょうね、こんなに離れてるのにこんなに安心する料理あるんだっていう感じでしたね。特にまあ この本の中の自炊料理は出てこなかったんですけれども、あの海鮮雑炊があるんですね、はい、カニだったりエビだったりいろんな魚の出汁に、まあ、トマトだったり香味野菜を入れてご飯を一緒に炊いたようなこう雑炊なんですけど、あの高級店に行くと高級店の味がありますし、庶民的な店に行けばこうカニカマが入ってたりとかして庶民的な味があって、それも本当にいろんな町で食べて、なんでしょう、なんでこんなに遠くにいるのに知ってる味なんだろうっていう感じで不思議でしたね。
量は多かったですか？
多いですね。そこはやっぱりこう調整が必要なところではありました、はい、やっぱその一回食べちゃうともう夜ご飯いらないなとか結構ありましたね、はいは
い、僕も今年初めてポルトガルリスボンだけですけどね、まあ、レストランでしか食べなかったんだけど、3人で行って1人ずつ取ったら、いや3人で1つでよかったなっていうぐらい量が多かったです。
そうなりますよね、うん、やっぱなんかこう日本だと大体レストランのメニューって2人前とかになってる気がするんですけど、はい、なんかその何人前みたいなのがあんまりなくって、値段が、ね、本当にそれ海鮮系の料理とかになってくるといろいろ入れちゃうので、そうするともう1個でなんか40ユーロで4人前みたいな、そういう料理結構ありますよね。
で、こう思っていたよりも質素だった国とかっていうのはありますか？
フランスは思ってたより質素だったなっていうふうに思いました。フランスね、
めちゃくちゃ美食のイメージがありますけど。
あ、それは高級料理店の話だからね。
そうなんですよね、うん、なんで、まあ、日本でフランス料理っていうとやっぱこう記念日に行くとか、はいはい、誕生日に連れてってもらうとか、なんかそんなイメージがあると思うんですけど、うんうん、なので勝手にねこうなんか豪華な料理というかいうのものを想像してしまうんですけれども、やっぱフランス人にも生活があって、はい、その日常の生活ではすごく質素で、まあ、パンとチーズをベースにこう山野菜であったりとか本当簡単なものを食べてて、でもそのまたチーズとパンが美味しいことって思います。はいはい
はい、フランスは本当に昔僕の父親がフランスの田舎に住んでたんですけど、その、まあ、集落っていうぐらいの本当に小さな町だったけど、料理屋が2つか3つぐらいしかなかったんですけどね、素朴でもね美味しいの、みんな
美味しいですよね。
だから家庭料理に近いだろうなという気がしました。
フランスにいた時に本当にスーパーのこう雑穀サラダみたいなの4ユーロのぐらいのですかね、4ユーロのものを買って食べたんですけど、もうそのえらく美味しくって、うん、本当偏差値が高い、食の偏差値が高い国だなっていうのを思いましたね。
なんか給食でも前菜とメインとデザートがあるみたいなことなんですよね、
は
い、
そうなんです。しかもそれをやっぱ順番に食べるように、子供たちもまあそれがもう当たり前になってるみたいで、まあ、
本当に昔からの習わしというか、
そうなんですよね、
そういう生活ですよね、はい、
でもこう日本にいると本当にいろんな国のお料理を食べることができるじゃないですか。でそれこそ夕飯にも夕食にもいろんなもうカレーだったりもそうですし、世界中の料理を食べて、まあ、食卓に並んだりしますけど、実際イタリアとかフランスとかそういう国っていうのはどうなんですか？
もうイタリアはやっぱイタリア料理しか食べてないですよね。
そうなんですね。
本当にそうです。
本当にそうでした。イタリア人が餃子とか作ってたら面白いですけどね、まあ、そう私が見た限りではなかったですね。
じゃあこれだけやっぱり世界中の料理を常日頃から食べている国って日本は珍しいんですか？
かなり特殊なんじゃないですかね。日本だけなんじゃないかっていうぐらい、
かもしれない、ね、
まあニューヨークとか本当にそういうところは一部はそういうお家もあるかもしれないですけど、まあ、
ニューヨークは別の国ですからね。
そうですね。とか思うとやっぱ日本でもね、日常的に今日はパスタで明日はまあ冷凍餃子焼いてとか普通じゃないですか、
うん、でも一昔前の日本はまだそうじゃなかったんでしょうね。
やっぱその戦後の復興の時に専業主婦っていう職業が現れて、うん、
はいはい、
でそれでやっぱその旦那さんが外で働きっぱなしで、まあ、奥さんちょっと家にいるっていう時にこういろんな品数とかいろんな料理にチャレンジして、それをこう旦那さんでおもてなしするっていう文化がまあ本当に生まれたのがここね、まあ 4,50 年の話というか、かなり最近の話なんですよね、うん、こういろいろ食べてるのって、まあ、おばあちゃんに、私のおばあちゃん今今年88ですけど、聞いても本当に畑で抜いてきた野菜の味噌汁とかぼちゃが入った玄米とラッキーだったら魚がついてるみたいな感じだよって言われて、あ、まあまあ本当に似たようなものだよね、今私が今日常的に食べてる質素なものと変わらない。
意外にでもね、みんな毎日似たようなものを食べてても飽きるわけじゃないんですよね。
それはどこ
まあ、少なくとも僕はそう思う。自分 の, あの好きなものだったら ね,
ああそうそう
ね、毎日食べても全然別に飽きない。
うん、だからその、うん、飽きるっておっしゃってる方はいつも私が言うのは、飽きるとそのマンネリと定番って紙一重ですよねって言うんですよ。
はい、
だからその家族の中ではこれって定番だよねって思ってても、まあ、誰かはもう飽きたなって思ってるかもしれないですし、そうそうそう、なのでやっぱそのさっきおっしゃったように飽きない料理ってあると思うんですよね。私はもう豚汁が毎日出されても大好きなんですけど、そういう料理を本当まずは一つ持ってたらね、すごくお守りになるというかいいんじゃないかなっていうのは思うんですけど、
あの世界を飛び回ってみてこう自炊をする日本人に対して何かアドバイスだったりメッセージっていうのはありますか？
まず私がその世界に行ってみて感じたのは、まあ、各国どの12カ国それぞれですけど基本的に自分の国の料理しか食べていないので、まあ、そのいろんな国の料理を食べるっていう日常がかなり特殊だっていう認識をしていただきたいですし、別に毎日違うものを食べなくても大丈夫ですよっていうことであったりとか、でやっぱりその本の最後にも書いたんですけど、日本はすごく給食がインターナショナルなんですよね。またその私が小学校だった時思い出しても、なんかこう、まあ、パンになんか挟んだサンドイッチみたいなのが出てきたり、かと思えば次の日はその日本の煮物が出てきたりとかして、今の給食の献立とか見てもこう韓国料理が入ってたりとか、まあ、そういうところですごく工夫されてて、毎日違うものが出てくるんですよね。
なるほど、そういう風になるとね、子どもたちはまた過大な期待を持つかもしれませんね。
そうなんですよ。でもそれって栄養士さんがね、学校でいて専門の仕事の方がいらっしゃって考えて作ってくださるってお料理と、でもその母親父親あるいはご飯作る人はそれ以外に仕事がある方も多いし、はいはいはい、そのそれ以外に仕事があるところで残りの 5% ぐらいの脳を使って考えた今日の夜ご飯、昨日とあんまり変わんないけど、はい、もういいでしょこれでみたいな、もうそういう何でしょうね、あのまたこれって子供に言われるとかいう話もあるんですけど、私にもし子供が生まれたらまたこれって言おうと思ってニコニコなんかそれも本当にこう何でしょうね、あの本当に嫌で言ってるってよりかは、なんかまあ挨拶みたいな、そういうあんまり深い意味はないと思うので、そこまでこう聞く側も、こうね、真に受けなくていいというかいうふうに思いますけどね。
さらに詳しく自炊料理について知りたいという方、ぜひ小文社から出されています山口さんの世界自炊機構をお手に取ってみてください。いろんなね、こう世界各国のお料理の写真なんかも載っています。各国の自炊料理のレシピも載っています。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は自炊料理家の山口由佳さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
一段と秋が深まる季節となりました。デザインの街、六本木、東京ミッドタウンでは、11月5日水曜日まで、新たに始まったイベント、デザインライブを開催しています。キーワードは、揺さぶる。あらゆる生活から人生まで、デザインは様々なシーンで私たちと世界を生き生きとつなぎ、新鮮で快適なものにしてくれます。デザインライブで当たり前だった日常が当たり前でなくなる驚きを体験してください。11月5日水曜日まで開催されているデザインライブに関する詳しい情報は、東京ミッドタウンのオフィシャルサイトや館内設置のイベントガイドでご確認ください。今週末は六本木で素敵なデザインに揺さぶられてください。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
東京 FM The Lifestyle Museum、今夜の山口由佳さんのお話、ポッドキャストでもぜひどうぞ。東京 FM のホームページから、ザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってください。
12カ国取材した中で一番印象に残っているところはありますか？
一番印象に残っているのはラオス。
ラオス、
ラオス、
はい。
小さな国ですよね、割と。
そうですね、うん、はい。で、森に囲まれてるすごくこう自然豊かな国で、何が印象に残ってるかっていうと、私4家庭取材して、うち3家庭炭火で料理してたんですよね、炭火、
うんうん、
はい。なのでガスとか IH とかじゃなくて、本当に炭に火を起こすところからという感じで、でもうその姿が本当にこう美しいというか、料理してる人って美しいなっていうことを見てて思ったんですよね。でこうメイン通りもこう一本入ると、そこで煮炊きしてるおじさんおばさんお姉さん、いろんな人たちたくさんいて、あ、今日のここは夜ご飯これなんだなとか、そういうの歩いてるだけでわかるんですよね。でまたその火、炭火で炊いたご飯の美味しいことそれで炊いた、あの焼いたお魚とかお肉の美味しさが本当に半端なくって、日本はもちろん経済的には豊かだけれども、食の豊かさとか、この何ですかね、野生味あふれる美味しさみたいなもので言ったら、もう全然上とは言わないですけど、あのまた違った美味しさが圧倒的にあるなっていうのを感じました。
ありがたみが多かった。
そうですね、やっぱり直火で焼いた焼き鳥とかもそうですけど、あのスモーキーな香りとかって絶対火で焼かないとできないんですよね、うんうん、その尊さみたいなものを感じました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
今日のお客様は山口由加さんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum